祝バーボンシアター登録者数100人突破、早田です。
祝100人突破、一家です。いやー、なんか僕たち自身驚いてますけど、
びっくりだよね。と2ヶ月ちょっとで100人。
そうですね、はい、
すごいもんだよと自分たちで言ってしまうのもどうかっていう話なんだけど
春ぐらいにね、なんか100人ぐらいになったらいいなっていう話はしたんですけどね。
うん、してたね。ずいぶん早く目標を達成できたのも、聞いてくださってるリスナーの皆さんのおかげです、
はい、本当にありがとうございますっていう感じですね。
ありがとうございます。聞いていただいている以上は見合った内容を話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
それでは今回もバーボンシアター始まります。というわけで今回話すアニメはカレードスターです。カレードスターは2003年から2004年にかけて全51話が放送されました。原案と監督はセーラームーンで有名な佐藤純一さんが務められております。ストーリーとしては、苗木の空という女の子がアメリカにある憧れのサーカス、カレードステージでスターになることを夢見て頑張るというストーリーになっております。
なんか割とがっつりスポコンな感じですね。一期は昔部活をやってたんで、スポコンものはすごく大好きですね。
おー。そして舞台になるのはカレードステージというステージですね。これがサーカスだけど舞台仕立てになってます。例えばロミオとジュリエットとかサーカスとして演じてるわけですね。実際のシルクドソレイは新サーカスなんて言われてますけども、あれはわざと共に演者を強調しているんだけど、カレードステージもまさにそういう感じになってます。
なるほど、そうなんですね。
シルクドソレイはオーっていうパフォーマンスが有名なんだけど、それラスベガスでやってて結構有名なのね。
はい。
で、それがオーシャンズイレブンでも画面に映り込んだりしてるっていうぐらい有名。
おー、なるほど。
そういうのをちょっと近い感じでやってます。
なるほど。このカレードスターもなんか舞台がアメリカじゃないですか。
うんうん。
そこから最初からなんかいきなり違和感が感じたんですけど。
ほうほうほう、というと？
やっぱ日本であるアニメなんで、舞台が日本の方が視聴者が入りやすいのかなとか思ったんですけど。
なるほど。そういうのって文化的背景とかがあると思うんだよね。なんかもう舞台を海外にすると日本人にとっては外国なわけだから、その文化的背景みたいなのが分かりにくいと思うの。
うん。
で、特に子供をターゲットにしてるじゃん、アニメって。
そうですね、はい。
やっぱそこなんか特に気を使うと思うよ。ピクサーなんかすごく顕著だと思う。
はいはい。
で、キャラクターに人間使ってないじゃん、あれ。
うん、そうですね、はい。
そういうことして、入り込みにくさみたいなのを少なくしてるんだと思うよ、あれは。
なるほど、はい。
あとジブリの新作もなんか舞台が日本になってるやん、あれ。
な、原作が違うんですね、あれ、確か。
そうそうそうそうそう。それは、なんか、やっぱりそういう理由っていうふうに、広報の人が言ってたよ。
ああ、なるほど。あえて変えてるわけですね。
うん。で、この作品は、それが、舞台が外国なんだけど、あんまり違和感を感じないっていうところがあるんだけど、
はいはい。
それは、逆に、その舞台が外国であるっていうことが、作品のテーマを内包してるっていうことだと思うよ。
ほ
う。そもそも主人公の空がさ、カレードステージに立ちたいと思ったきっかけが、自分がカレードステージを見て感動したからやん。
はい。
だからその主人公が持つテーマっていうのが、自分が味わった感動を他の人にも伝えたいとか、自分の気持ちを他人に伝えたいっていうことになってると思うのね、僕は。
はいはい。
それってそもそも難しいやん。
難しいですね。
日本人同士であっても、それは難しいでしょ、
うん、
自分の気持ちを他人に伝えたいっていうことはね。
うん、
それが、まあ、海外っていう舞台であることで、その目標の難しさっていうのが、主人公の持つ目標の難しさっていうのが、異文化の中で頑張るっていう主人公の姿っていう構図にそのまま反映されてるから、違和感が少ないと思う。
なるほど、なるほど。その難しさを強調されてるんだけれどもってとこで。
そうそうそう。強調するのが作品の構造になってるってことだよね。
なるほど。まあ、わかりやすくなってるってことなんですね。
うん。むしろわかりやすくなるよね、逆に。
あ、難しいんだなっていうのはすごくすぐわかりますよね。
そうそうそうそうそうそうそう。例えば日本で同じ舞台にして話を進めたら、ちょっとぼんやりするよね。
確かに。なんか印象は全然違うでしょうね。
なんかこう、パントマイムでパフォーマンスみたいなのしたりするやん。
します、します。最初ですね。
うん、そうそうそう。それが伝わった時の嬉しそうな感じとかがさ。
ありますね。
うん。それが見てる方もわかるやん。
わかります、わかります。
あ、外人にも通じるんや、みたいな。
うん。
まあ、そういうことなんかなと。
なるほど。
だからこの作品結構、まあ、真っ当なスポコンだよね。
うん、そうですね。はい。だからもうど真ん中だと思いますけど。
そういうど真ん中なスポコン話っていうところで、一家くんアスリートや
ん？はい。昔部活やってたんで。
その辺でなんか思うところあるんちゃうの？
ああ、ありますね。なんかもうカレードスターって、まあ、スポコンに見えるじゃないですか。
見える見える。
スポーツって、詰まるところ、なんか、ガの強い奴らの集まりなんですよ。
ほう。あ、まあ、有名な選手とか見てると強そうだよね。
そうそうそうそう。まあ、プロ野球とかね。
野球とか見てると特にね。まあ、外国に移ったりするしね。
そうですね、はい。俺は世界一目指すんだ、つってね。
うん。
いきなりチーム離れて外国行っちゃったり。
確かに。
でもやっぱりスポーツってそういう、とこ必要なんですね。そういう強さって。
ああ、まあ、自分の我を出すみたいな。
そうですね。はい。体で表現するものがスポーツですから。
うんうん、
そういうとこで、まあ、一見、個人技に見える。カレードスターは。
ああ、見えるね、
うん。なんだけど、やっぱり、舞台っていうところで、一家は、なんかカレードスターはチームスポーツだと思うんですね。
ほうほうほうほうほう。
やっぱり一人一人が役割があるじゃないですか、舞台の中で。
うん。あるね。最初は、空だったら、まあ、脇役をやるよね。
本当に、ね、表に出ないようなぐらい、本当に脇役から始まって。そういう、なんかそういう、我の強い奴らが、一個一個のそのポジションの中でまとまらなきゃいけないわけですよ。
スポーツとして見たらさ。
はい。面白いなって思うのは、なんか一人一人なんか、与えられてるテーマがなんかあるなって思うんですよね。
ほうほうほうほうほうほう。キャラクターそれぞれに。
そうそうそう。
あの、主人公の空以外のサブキャラクター。
そうなんです。結構わかりやすいかなとか思うんですけど。
うんうん。というと。
まあ、空は希望だったりとか、努力だったりとか、ロゼッタっていうキャラも出てくるんですけど。
最初、主人公の第二のライバル的な雰囲気で出てくるよね。
そうですね。空を脅かす存在みたいな感じで。
うんうん。
多分ロゼッタは天才とか、まあ、多分プライドとか。いうところのを内包してると思うんですね。でまあレイラさんは天才っていう役割だったりとか。
だよね。うん。
まあ協力者だったりとか。
ああ、なるほどね。同じ天才でもロゼッタは子供の天才だから子供の天才なりのテーマがある。
そうそうそうそう。すごくわかりやすく。
確かにそういう描かれ方はしてるよね。
そうなんですよ。でその一人一人は反発どうしてもし合うんですけど、この舞台を作る中で。
うん。
でもやっぱりその体を動かすサーカスっていうものを通じて分かり合っていくわけですよ。
うん。分かり合っていくね、最終的に。
お互い、なんだあいつぐらいに思ってたのに。
思ってるね、みんな。レイラ、しかり。
そう、レイラさんしかりってとこなんですけどね。
うん。
そこになんかね、スポーツの美しさみたいなところを感じますよね。
ああ、そこにこそ感じるんだ、アスリートは。
感じますね。やっぱりスポーツってそれぐらいの力を持ってるなっていうのをね、多分スポーツやってる方ならなんかわかるかなっていう。体で感じる感じ？言葉ではないんだけど、分かり合えるみたいなところで。
そういうのが表現されてると。
そうですね。そこがすごく感じることができるアニメかなっていうのが思いますね。
まあ、ど真ん中スポコン的に言われてるからね。
ストライクですね、もう。
ストライクですか。
はい。
そういう、それぞれのさ、持ってるテーマみたいなのが、しっかりしてるってことだよね、はい。スポコンっていう題材になったことで。
そうです、はい。そうです、そうです。
っていうことは、主人公も強い動機を持ってるということだよね。
そうです。
その、ライバルである、憧れであったレイラっていう人を押しのけても、行くわけだよね、結果的には。
うん。
でも、まあ、さっき言ったそういうのがあっても、体で理解し合うみたいなことだよね。
ほんと、そうです、そうです。
空は空で持ってる、そういうテーマみたいな、強いんだよね。みんなが強いのと一緒のように、空も強いわけだよね。
そうです、そうです。うん。
それがブレないから、その主人公の動機づけみたいなテーマにつながる動機づけ、彼女がカレードステージでなぜカレードスターになりたいのかっていう。
うん、うん。
カレードスターになって何をしたいのかっていうのがテーマとしてブレないよね。そういう強いアスリートっていうくくりで言うとね、彼女の。
そうですね、はい。
だそれが最後まで割と一貫して見えてくるようになってるっていうのがいいんじゃないかな。
うん、だと思いますね、はい。
で、このアニメさ、魅力的なキャラクターがたくさん、主人公含め、サブキャラクター含めいっぱいいるんだけど、
はい。
一家君的に好みのキャラとかは？
本当にね、誰もなんか魅力的ですごい好きなんですけど、
うん、
一家はね、誰か一人好きっていうよりかは、全体、そのカレードスター全体として好きですね。
あー、カレードステージのみんなが好き的な。
はい。やっぱチームスポーツっていうところで、一人一人のキャラが集まって舞台なんだみたいなところで。
そういう話もあるよね、何度か。
ありますね、はい。普通スポーツものって、まあ、ゴール地点として勝ち負けがだったりするじゃないですか。
そうだね、勝負だよね。
例えば、この甲子園で勝てるかとか、例えばこの最後のなんか国体で勝てるのかとかね。
だよね、まあ、巨人の星やら。
そうそうそうそう。
足立みつる作品やら。
そうですね。
まあ野球やったけど、主に今のは。
そうですね。野球ピンポイントでしたけど。
まあ、大体ね、でも、
はい、
最後、試合とかでどうなるのかみたいな話だよね、スポーツって。
はい。そういうとこで、カレードスターってやっぱ芸術作品じゃないですか。勝つとか負けるじゃなかったりするわけですよ。
そういうところに落ち着くよね。
うん、客観的に見て、どれだけ魅力的なステージができるかみたいなとこで。
そもそも、その、舞台装置としての、舞台装置ってあの、ストーリー上の舞台装置としてね。
はい。
舞台装置として、カレードステージっていうものが、その勝ち負けの場所ではないもんね。
そうなんですよ。実はってとこで。
舞台を、まあ、勝ち負けで語ってる作品っていうのはあるけどね。役を取れるか取れないかみたいな話に持っていって。
確かに確かに。そういうのもありますね。う
ん、でもこのカレードスターは、見てる人に対して感動を与えたいとか何かを伝えたいっていう主人公が持ってるところがすごく描かれるじゃん。
描かれますね。うん。だからその舞台全体としてなんか好きだなっていう感じですね、一家は。
なるほど。
早田さんはなんか好きなキャラとか。
まあ普通に言ったらレイラさん。
なるほどね。
思わずさん付けで呼んでしまう。
もうまさにね。
見てない人はなんでやっていう話だと思う
ね。そうですね。はい。それぐらいなんかもう完璧な人なんですよ。
アニメを見ていて、アニメのキャラクターにさん付けっていう話なんだけど、これはもう、あの、スタッフの人もレイラさんって呼んでたらしいからね。
あ、そうなんですか。
うん、うん。
でもそれわかりますね。
その主人公、空のライバルキャラなんだけど、ライバルなんだけど、理解者だから。
うんうんうん。やっぱできた人なんですよね。
もともとストーリー上でも、そういう主人公のためにいろいろやってくれるしね。
うんうん、やってくれますね。実はっていう感じで。なんか導いてくれるような。
そうそうそう。導いてくれる人が、ライバルっていうのが面白い。
確かに。
まあ大体この、あのアニメを見た人は好きになるキャラクターなんじゃないかな、と。51話このストーリーがあるわけだけど、その中で好きなエピソードとかは一家くんはありますか？
僕はですね、あえて40話を押したいですね。
あえてですね、それは。
いや、ほんとあえてって感じですけど。まあ、なんか、簡単に言うとなんか、主人公の空が悩んで悩んでっていうところの話数なんですよね。
首になるかなんかだよね、一旦。
はい、もうそれぐらいな感じなんですよ。その舞台を首になっちゃう。
あの、主役級だったんだよね、そこまで一応。
そうそうそう。そこまで登り詰めてたのにってところで。
なのに引きずり下ろされて、みたいな。で、なんか、実家である日本に帰るみたいな話で。
そうなんです。そういう話なんですよ。なんか、悶々としながら日本に帰って、友達とかとも会うんですけど、なんか晴れないんですよね、空が。
あー、友達とかは学生生活を普通にしてて、その一方自分は何をしてるんだろう、みたいな。
そうなんですよ。こんなところで、みたいなね。
フリーターやからな。
言っちゃえばね。
うん、一瞬な。
一応正月なんですよね。
あ、正月休みをもらってんの、あれ。
あれ違いましたっけ？あ、そう、絶対そうですよ。なんか、プールが、何でしたっけ？門松みたいなことになってませんでしたっけ？
あ、やってたかもしんない。あ、一応その手前帰るっていうことか。
そうそうそうそう。
で、役もないんだよね、でも一応。
だからまあ、実質的には首みたいな感じで。うん、そこがね、言っちゃえば最後、空はカレードスターに戻るわけですけど、そこまですごいなんか迷ってるわけですよ、空が。なんでこのステージに立ってるんだろうっていう。なんかアスリートとしての悩み？私は何のためにみたいな。
なんでやと。
結構しつこく描くじゃないですか、そこ。
その話数までも描かれてるよね、何話か。カレードステージが完璧主義みたいな方向に行くんだよね。そういう流れで、なんかちゃうわと。
空は違和感を感じてるんだけど、ってとこで結構な話数を割いてそこを描いてて、
うんうんうん、
で40話でね、日本に空は帰るんだけど、なんかはっきりしてなくて、でまあ空は日本に帰ったんだけど、最終的にはなんかカレードスターっていうところに空が帰ってきてくれるみたいなね、はい、そこを感じれるからすごく、あ、よかった帰ってきてみたいな、
うんうんうんうん、
そこをなんか希望をこう確信する空を見れて、 あ、よかったなって思ったんですよね。
ああ、40話でね。
よかった、信じてたよ、みたいな。
あ、なるほどね。そこまで結構何十話、しんどいストーリーが続くから。
そうなんですよ。結構しんどいストーリーが続いて、この後どうなるんだ、みたいな。
ちょっとあれは、視聴者いじめ的なぐらいの。
ですよね。そうですよね。1話、2話とかじゃないじゃないですか。
うん。ずっとだよね、なんかもう。それこそ10話ぐらいはやってるよね。
そうそうそうそう。一応もう視聴者としてはもう心のどっかで空を信じてるんだけど、それすらもなんか不安になってきて。
折れそうになってるよね、
そろそろ。そうそうそう。でも最後来てくれたってところで。あそこはすごく嬉しい話数ですね。
いいね。うん。うん、話数が。
そうですね。早田さんは
僕はね、50話。誰もがあげるであろう。
50話。なるほど。
ラスト1話前。
はい。僕はむしろ51話が好きですけど。
あー、まあそこはさっき言ってただから、全員感みたいなところでしょ。
そうです、そうです。その通り。
それももちろんいいよ。
うんうん。
でも、50話は、やっぱ、泣けるよ、僕は。
おぉ。
それももうなんか、さっき言ってた、空が戻ってきてくれるっていう話があるやん。
ありますね。
何十話かけて。
そうですね、はい。
で、50話でも、ライバルの、空のライバルのレイラっていうキャラクターが戻ってくるやん。
戻ってきますね。
一度、カレードステージを引退するんだけど、レイラが戻ってくると。戻ってくる目的が何かっていうと、その、主人公である空と一騎打ちして、真にスターなのかっていうのをね、確かめるっていう、そういう話なんだけど、50話って。
はい。
そのためだけに、結構何十話ぐらいじゃない?訓練をしてるんだよね、レイラが。もう、それでね、何十話も訓練してるレイラの姿を見て、置かせておいて、
あの、それ積み重ねがあって、
で、レイラはあっさり負けるんだよね。
負けるんですよね。
それがいい。空のために戻ってきてるわけよ、結局彼女は。
なるほど。
すごいライバルとして最後に立ちはだかるんだけど、それは負けるために。
なるほど、言ってみれば、世代交代みたいなところで。
それを、レイラがやってくれるから、視聴者も、その空のやろうとしていることの凄さっていうものを感じれるっていう。
なるほどね。あれだけ完璧だったレイラさんが。
ま、見てほしいから言えないけど、
はい。
すごくいいセリフを言ってね。
そうですね。あそこはもう涙なしには語れないとこですね。
空のことを称えてくれるっていう。
それ目的にね、4クール見てもいいぐらいですよね。
うん、もう。そこがね、また演出も冴えてて。
いやー、もうあれはいいですね。
あの、アニメでしかできないですね、完全に。
あ、もうそれはもう完全にそうですね。
50話最終話ともにだけどね。
そうですね。やっぱ実写だとね、難しいなっていうところで。
で、やっぱ51話が一輝くん好きやん。
はい、大好きです。
まあ、50話で大体の、その、テーマみたいなのが語られてるとは思うんだけど、51話でまあ、あらわになるやん、完全に。
うん、もう具体的にわかります。
そこまで、51話まで空が全然ブレてないっていう。
確かに。
ブレないがゆえの、後半の打つ展開。
ないがゆえの葛藤みたいなね。
そこの葛藤のところがちょっと、打つ展開だから、ちょっとどうなのっていう、まあ、ファンの人もいたりするやん。
はい、しますね。うん、
あっこがちょっとみたいな。でも、あっこでもその、自分のやりたいことをこう、ブレずに目指してるっていう空があるから、最終話で、まあそれが表現された時に感動するよね。
しますね。
テーマがちゃんと描かれてるアニメーションだよね。2シーズンあって、20何話までとそれ以降で、まあ分かれるやん、このストーリー。
うん。
でも、どっちもちゃんと最後のエピソードで消化されるよね、テーマが。
カレードスタートして一本筋が通ってますよね。
その一クール目だったらスターになるっていう世代をね、交代してスターになるみたいなことから、3クール目、4クール目か、の本当のカレードステージって何みたいな空の問い。
スターゆえの苦悩みたいな。
それをすべて空の目標っていう、みんなに自分が感じた感動を感じてもらいたいっていう、彼女が持ってるテーマで描ききってるよね、最後まで。
知ってますね。
そこがこのアニメのいいところだよね。
そうですね、はい。
なかなか40話以上、50話やるアニメでそういうのも難しいと思うから。
確かに。ここまでブレないのもすごいなって感じがしますね。
おすすめのアニメですね。
アニメを見ない人にもおすすめできるアニメだと思いますね。
あ、そうだね。うん。長いけど。
でもそれが、いい。うん、
いいね。見た目もすごいアニメっぽい絵なんだけど。
そうですね。そういう意味じゃちょっととっつきにくかったりもするんですけど。
けど、ぜひ、そういうアニメをあんまっていう人にこそ見てほしい系の作品ですよね。
はい。もう、本当に見てほしいですね。
というわけでお送りしてきましたバーボンシアター。本日はここまでです。
ポッドキャストを始めて2ヶ月半少し。多くの方に登録していただいてありがたいですね。
ですね。100人突破したっていうことで、ここでお便り募集をしたいと思います。 今回はリスナーの方が番組で取り上げてほしいアニメのタイトルを募集します。
はい。
お便りはサイトの右側ですね。そこにメールフォームがありますので、そちらの方から送ってもらえるといいかと思います。
はい。
あとツイッターもあるので、そちらをフォローしてもらって、ダイレクトメッセージとかで教えていただくのもありです。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。次回は映画の話をしますので、募集したタイトルはその次の回に取り上げさせていただきます。
はい。
で最後にもう一つお知らせがあります。一家くんの方からです。
はい。私、一家からのお知らせです。女子アニメマガジン、パッシュという雑誌があるんですけど、2月10日に発売される3月号の、スペシャルポスター、手紙鉢で背景を書きましたので、皆さんぜひとも買ってください。よろしくお願いします。
お願いします。ではでは、バーボンシアター、今回はここまで。早田でした。
一家でした。
それではまた次回。